2023年3月1日水曜日、時刻は午前8時1分になるところです。大阪は今日もよく晴れてますね。今日は昨日よりもさらに気温が上がって18度ってなってましたね。そんなに上がるのかと思って、まあ、今週は一気に春めきますよという予報士の人のお話でしたけれども、その通りになって、いやでもなんかもう今朝はね、もうなんか目の周りが痒い感じがするんですよね。まあ皮膚にちょっとくるもんですから、実際もう昨日あたりからあの目が腫れぼったくなってましてね、どうしようと。重たいですよやっぱりね、目がなんか重たい感じで、夕方になるとなんか本当に突っ張った感じになって、いやいやいや、これ、まあ、これから乾燥がさらにひどくなってきますから、いやどうなっていくやろうとちょっとこう心配になってるんですけど、まあ心配といえばじゃないですけれども、まあ3月になりましたね。3月年度末もういろいろともうことも終わってきて、あとはもう締めくくりですね、当年度の締めくくり、そして新年度の準備と。いやこのね3月って人が動きますよね。まあ4月からの新しい生活とか、まあそれ、まあ本人も動きますし、まあ家族もねバタバタとする、なかなか落ち着かない。で街出てもやっぱりあの駅のターミナルとか、なんか本当に人が行き交ってるなと、あのその人がいつも行き交ってるんですけれども、いや土地に慣れない人がね、なんか駅でこううろうろしてるような人がよく見かけるんですよね。ああなんか、まあ、これも一つの季節の風物詩かなとも思いますけれども、いや本当に4月からのねこととか、今は多分バタバタ準備で慌ただしいから、余計なことをひょっとしたらあんまり考える時間もないのかもわからないですね。でもどこか新年度からの新しい生活のちょっと心配っていうか不安なこととかいろいろあると思いますね。まあ誰もが送ってきたことですけれども、まあ自分自身振り返っても、そう、あの自分ではあんま気が付いてないですけど、まあ今でもそうですけど、やっぱ季節の変わり目って、まあ、肌に出るっていう言いましたけれども、やっぱり過敏になってるんですよね、心身がね。ですからまあ大人になってなんかそういうことも、まあ、繰り返してきてますから、ある程度まあ、受けて立つというか、もう例年のことやからという気もなりますし、ある程度もね年も取ってきて、まあまあまあ少々のことではあまり動じなくもなってきてますから、まあいいのか悪いのかですけどね。ですからまあそうなってきてはいますけれども、やっぱりどこか本当に心身ともにちょっとこう過敏になってるというか、まあ、そういうものだなと思います。まあ、それがまあ10代とか20代どうでしょうね、やっぱり30代の半ばぐらいまででしょうかね。いろいろやっぱり 何かこう、自分の世界にこうどうしてもとどまってしまうというか、まあ、そういうこともあって余計にこう精神的にストレスになったりとかするのかもわかんないですけども、ですからまあ時間が解決するということもありますけどね。いやまあまあそういうあの時を経てきたなと改めて思いますけどね。まあさてさて、その時をもう本当にすごい時間で経てきてるこの孫子ですけれども、で昨日ね軍曹編終わりましたけれども、こうページめくって、この今日から9つの編、9編でいいんでしょうかね、で入るんですけれども、パッとページ開いたら、その昨日の軍曹編の最後のところにまたちょっとこう追加の古文が載ってまして、ただしこれもう訳してないんですよね。これがいろいろとその重複したりしてきてると、 次の9編のところに入ってきてる、まあ、2行もない文なんですけれども、そのことの説明がしてありますね。で、この文はまあいろいろとこう重なったりしてるから、まあ、9編の方に入れて整えたと、まあ歴代そうされてきてるっていうふうな、それに倣ってということが書かれてましたね。まあ、その上で次のこの実践における各論の2つ目、九九編となるんですかね、九編、九、九、九。まあ、いずれにしても漢数字の九に変化の変ですね。で、この冒頭のところに、変とは変化、変態、体勢を変える変態の意味ですよと。で、情報、常の方法ということですね。常と手段の常。情報にこだわらず、事変、事の変化に臨んで、臨機応変に取るべき、9通りの変わった処置について述べますよと。で、ここでも2行ほどの古文があって、まあ、これはですね、群相変とも重複してて、で、また後々にある窮地、窮地というんでしょうか、窮地のところにも重なった文がありますから、まあ、これも省きますよというふうなことが書かれて、その上でその位置ということなんですね。で、これ先にちょっと口語訳読みましょうかね。その九変変と九変九変九変九変九変かな、のその一、口語訳がこのようになってますね。先にその九通りのその変のことを述べてるんですよね。その一、孫子は言う。およそ戦争の原則としては、1、私の方で1とつけますけれども、1、高い丘にいる敵を攻めてはならず。2、丘を背にして攻めてくる敵は迎え撃ってはならず。3、険しい地勢にいる敵には長く対してはならず。4、偽りの誘いの退却は追いかけてはならず。5、鋭い奇声の敵兵には攻めかけてはならず。6、こちらを釣りに来る餌の兵士には食いついてはならず。7、母国に帰る敵軍は引き止めてはならず。8、包囲した敵軍には必ず逃げ口を開けておき。9、進退極まった敵をあまり追い詰めてはならない。以上、情報とは違ったこの9通りの処置を取ることが戦争の原則であるとなっておりますね。で、これの読み下し文を読むとこうなっておりますね。孫子曰く、およそ傭兵の方は荒涼には向かうことなかれ、配給には向かうることなかれ、絶地にはとどまることなかれ、小北には従うことなかれ、英率には攻ることなかれ、自兵には食らうことなかれ、騎士にはとどむることなかれ、 意思には必ず書き、求行には迫ることなかれ。これ傭兵の法なりとなっておりますね。やっぱり、まあ、読み下し文を読むと、この場合ね、キュッとしますね。その1、九偏偏、その1、孫子は言う、およそ戦争の原則としては、高い丘にいる敵を攻めてはならず、丘を背にして攻めてくる敵は迎え撃ってはならず、険しい地勢にいる敵には長く対してはならず、偽りの誘いの退却は追いかけてはならず、鋭い奇声の敵兵には攻めかけてはならず、こちらを釣りに来る餌の兵士には食いついてはならず、母国に帰る敵軍は引き止めてはならず、包囲した敵軍には必ず逃げ口を開けておき、進退極まった敵をあまり追い詰めてはならない。以上、情報とは違ったこの9通りの措置を取ることが戦争の原則であるとなっておりますね。偽りの誘いの退却は追いかけてはならず。ただ、それをどう偽りの誘いとこう見て取るでしょうか。それがね、さっきにこう書いてあった、それをこう見て取る、微妙微妙、神秘神秘という文がありましたけれども、まあそこでしょうね。それをこうどう見て取るか、ね、こちらを釣りに来る餌の兵士には食いついてはならず、それが餌の兵士とどう見て取るでしょうかということですね。まあ、この9通りのことのことをにの方から、説明していってくれるんでしょうかね。9編は7項ありますね。9編、9編、9編といったところで、孫子、九偏偏、その1でした。以上です。